聖書をお読みいたします。創世記25章の19節から26節までです。アブラハムの息子イサクの系図は次の通りである。アブラハムにはイサクが生まれた。イサクはリベカと結婚した時40歳であった。リベカはパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であった。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供たちが押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるのでしょうと言って主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。月が満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて全身が毛皮の衣のようであったので、エサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエサウのかかとアケブを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。リベカが二人を産んだ時、イサクは60歳であった。本日は神様の御言葉は必ず実現するという前提で人生を歩んでいこうというお話です。私たちは時に神様に対して疑問を抱くことがあります。トラブルに見舞われた時、何か悪い霊でも働いたかのように自分が窮地に陥れられた時に、どうして神様はこんなことを許されたのだろうかと素朴に疑問に思います。7世紀のギリシャの教父聖マクシモスという方が、どうして闇の力が自分に働くのを神様が許されるのか、その理由を5つ挙げてくださっています。どうして悪いことが自分に起こるのが許されるのか。一つ目は、徳と悪徳の分別、区別の仕方を学ぶため。徳と悪徳の分別を学ぶため。二つ目は、葛藤と労苦の末に得た徳を安全かつ不変に保つため、さまざまな葛藤の末に私たちはいいもの、徳を学ぶんですけれども、それを保ち続くため、続けるため。三つ目は、謙虚を学び高慢にならないため。人生うまくいくとついつい自分中心に考える癖がついちゃいますけれども、それに陥らないため。四つ目は、悪を憎むため。五つ目、一番大事なことですけれども、自分の弱さと私たちを助ける神様の力を忘れないため。そのために神様は悪霊サタンがこの地上で働くことを許していらっしゃるとマクシモスは教えてくださっています。トラブルを経験しないと、何でも思った通りに物事がうまく進んでしまうときに、私自身もいつの間にか傲慢になって、周りの人たちを振り回す、迷惑をかけたり、 傷つけたりということが起きていきます。イエス様の招きに応じるということを忘れて、周りの人たちを踏みにじることが起きてきます。だから時には神様はトラブルを私たちにくださって、自分の弱さと、その弱さを乗り越えるために神様が力を添えてくださるということを思い起こさせてくださいます。そのために闇の力が自分にも影響を及ぼすのを許されたのだという話です。でそれがイサクという人物にも起きたことがわかります。創世記を代表する信仰者はアブラハムですけれども、その後継者がイサクです。40歳の時、親戚からリベカという女性を結婚相手としてもらいましたけれども、結婚はしたものの子供が授けられなかった。でそれが闇の力によるものかどうかは別として、二人は思い悩んだことがわかります。多分10年以上その状態が続いて、ついにこの悩みを神様に訴えることにしました。ですからこの赤ちゃんがなかなか授けられないというトラブルは、イサクにとっては神様に一層近づく良いきっかけになったということがわかります。21節、イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈ったと記されています。でするとその祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身をもったと簡単に記されています。神様はイサクが自分に頼ってくれるのを待っていらしたということがわかります。そして聖書は詳しくは書いていませんけれども、祈ったらすぐ赤ちゃんが与えられたかというと、多分そう簡単ではなかったんだと思います。毎日毎日、朝も昼も夜も、イサクは神様にしがみつくようにしてお祈りをして、もしかしたら何年も待たされた後に赤ちゃんが与えられたのかもしれません。しかし諦めずに祈り続けて、ついに赤ちゃんが生まれてくるということが、彼が60歳の時に起こりました。でその妊娠したリベカです、妻のリベカですけれども、良いことが起こったのにもかかわらず、リベカは不安になりました。というのは、自分のお腹の中で赤ちゃんが奇妙な形で暴れている、何が起こっているのかよくわからない、これは私はどうなってしまうのだろうかと、リベカは思い、また思い悩みました。実際にはお腹の中には双子がいて、なぜか争っている、なぜか相撲を取っている、そういう非常に奇妙な出来事が生まれる前から起こっていました。リベカはそれがよく分かりませんでした。ので御心を尋ねるためにお出かけしたというふうに書かれています。主の御心を尋ねるために、聖なる場所に赴くか、もしくは荒れ野に赴いて主の御声を聞こうというふうに試みました。このようにトラブルを通して、異常な出来事を通して、私たちは神様の身元に招かれる。自力では乗り越えられない課題というのが、それが起きた人を謙遜にして、 神様が祝福を授けるきっかけになる。闇の力さえ用いて神様は人を祝福されるということがここでわかります。私たちも日常においていいことをしているのに足を引っ張られるという経験もあると思います。まさに欲しかったものが目の前に現れて、あ、これは自分にもらえるものではないかと思って喉から手が出てくるほど欲しいなと思っていたら、それが消えてなくなってしまうようなこともあります。しかしそのような残念な出来事が私たちの人生を豊かにしてくれます。いいことして邪魔されたら、欲しいものが、もう祈り求めていた欲しいものが目の前に現れて、あ、これで自分のものになると思った瞬間に他人が奪っていった。その時普通であれば怒ってしまう、失望してしまうとは思います。しかしそのことを私たちは怒って、こう人に何だこれやって言ってこう訴えるというのはあまり得策ではないと思います。まず神様に訴えるのがいいと思います。私の素直な気持ちを、まず秘密の関係を結んでいる神様に、私こんな風に感じたんです、打ち明けるところが私たちの信仰です。で、そうこうしているうちに神様は私たちのことを理解してくださいます。共感してくださいます。ですから最終的に私たちはそのような逆境にうまくいかない状態に耐えながら神様を賛美し続けるというのが目指すところです。初心者は怒り散らしてしまうところ、上級者は神様に賛美を捧げ感謝を捧げる。で、ここで注意したいところことは、じゃあ僕は上級者になりたいから悪いことが起こったらすぐ神様に賛美でもいいんですけれども、実際にはそこには非常にデリケートなプロセスがあって、最初から賛美できて気持ちよく賛美できる人はいいんですけれども、心の中にわだかまりが大体みんな、私も含めてあると思います。で、それを素直に神様に、私傷つきました、失望しました、怒っています、神様に訴えるというプロセスがとても大事です。人に文句を言う前にまず神様に訴える。で、神様に分かってもらった思ったら、あ、もしかしたらこれは自分が神様に近づいてもっと大きな恵みをもらうためのプロセス、過程だったんじゃないか、そう気づいて神様に感謝するというのが、おすすめです。聖典の霹靂とか、それまで自分が成してきた努力が水の泡に帰してしまう、水の泡になってしまう、そういう時に神様に感情をさらけ出して、しかしこれをきっかけとして神様はまた自分に何かをなさろうとされている、御業をなさろうとされているというふうに考えて進んでいきたいと思います。というのは、神様は私たちが頼りにすればするほど喜んでくださいます。私たちが助けを求めれば求めるほど私たちに力を添えてくださいます。社会常識でいう災難というのは、私たちの信仰によって逆転勝利に変えられていきます。イサクが不妊の妻リベカのために祈ると、リベカは身ごもりました。次にリベカのお腹で 子供が暴れている。すると不安になったリベカは神様の身元に向かった。こうしてトラブルを通して神様は何かを私たちの人生に起こそうとされている、そういうお方です。23節、神様に身旨を尋ねると神はリベカに言われました。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。なんと神様は社会的な常識からはかけ離れたことをここで宣言されました。双子とはいえ生まれてくるには順番があります。二人同時に出産というふうには人間の体はできていません。でなんと神様がおっしゃるのは兄が弟に仕えるようになるということでした。旧約聖書において家族っていうのは二つに分かれてきますけれども、救い主メシアを生み出すことに関係する、メシアを生み出すために働く家系と、そこから除外された家系の二つです。でリベカのお腹には二人がいて、双子がいて、一方がメシアを生み出す家系として用いられ、他方がそれから除外されるという関係になっていました。で主なる神様はその大役を弟に委ねたというふうにここで宣言されたわけです。で神様の言葉は全宇宙をも動かされます。永遠に変わることはありません。私たちが祈りの答えとして神様から約束の御言葉をいただいたら、それを一生忘れずに握りしめ続けて、必ずこうなるという前提で人生を築いていくということがとても大事です。それが実現する方向で準備するということが大事です。でこの時の妻のリベカは素晴らしい人物で、なおかつ美しい女性でした。しかし残念ながらこの時神様から受け取った約束を信じて準備するということはできませんでした。 約束とは逆に無関係に歩んで、自分の知恵というか自分の好き嫌いにのっとってこれから行動していくことになってしまいます。神様の約束を信じきれずに自分の好き嫌い知恵で行動すると、当然ですけれどもトラブルの種がたくさんまかれていきます。ある国のことわざには、風の種をまくと嵐を刈り取るということわざがあります。そのようなことがこの家族に起こっていきます。それから何十年も経ってから、夫のイサクが双子の兄エサウに祝福を祈るというふうに、その夫が言い出した時があります。でもこの言葉を聞いて、対策を打たなければいけないと妻のリベカは思ったわけです。兄が弟に仕える、御言葉は聞いていたものの、それがまさか神様ご自身の力で実現していくとは信頼できずに、自分の大好きな弟のイサクのために夫を騙さなければいけないと思うようになりました。そしてまんまと策を弄して、弟分次男に 夫の祝福を騙し取る、取らせるということになりました。何が分かったか、何が悪かったのか、ここでは明白だと思います。主なる神様がくださった約束の御言葉を信じきれなかったことです。そしてやめておけばいいのに自分から先に動いてしまったことです。どうすればよかったのでしょうか。お祈りしてればよかったのだと思います。夫は長男を祝福しようとしていた。でもほっといて、自分は御言葉を握りしめて、神様あの時こうおっしゃったじゃないですかって言って神様に頼ればよかった。しかしそれができずに、息子に、次男にこうやって父親を騙しなさいと悪知恵を授けてしまいました。私たちは神様ではありません。で、神様に比べたらとってもちっぽけな存在にすぎません。自分の知恵や好き嫌いで永遠の御国を立て上げられるとは思えないはずです。でも何かしなくちゃということで悪知恵を彼女は使ってしまいました。信仰というのは不要な力を抜くことです。神様の力を信じて自分の力みを捨てることです。でも不安になると私たちはどうしても力んでしまいますけれども、そんな力んだ状態で、例えば私たちがオリンピックの100メートルの選手だとして、不安に駆られて準決勝でなんとか2位3位に入って決勝に出られるという身分になったとして、不安に駆られて力んで100メートル走っていい記録が出るかというと、決してそんなことはないと思います。もし私たちが陸上の400メートルリレーの選手で4人1組で争う時に、上手にバトンを渡さなければならないという時に、緊張感を高めて望んだところでスムースにバトンを渡せるふうにはなりません。自分の努力ではどうにもならない部分は完全に神様にお委ねして、自分は自分のできることに集中する、力みを捨てて脱力して最も自然なフォームで走り通す、歯を食いしばるのではなくて、難しいことは神様にお任せしてしまうという勇気を持つ。考えながら走ると動作が遅れます。体は自動的に動くと一番速く走れますので、飛行機のあたかも自動操縦をしているかのように、練習の成果に頼ってもう自動的にこう体に動いてもらう、そんな時に世界的な記録は生まれるものです。夫のイサクは好物を食べた上で、弟でなく兄を、長男を祝福しようとしていました。妻リベカと次男のヤコブは信仰によって御言葉にすがりついてお祈りしていればよかったものの、それができず動いてしまいました。闇の力、悪魔というのはそのような形で人間を誘惑するプロフェッショナルです。で、悪魔の働きは爬虫類の蛇によく似ていると言われています。蛇が私たちの肉体を狙うように、悪魔は私たちの霊、スピリットを狙ってきます。人間の構成要素は肉体と霊なんですけれども、 蛇が人間の体を狙うように、悪魔は人間の霊を狙います。で、噛みつくとなかなか離さない、あがけばあがくほど牙が食い込む、そして人間を蛇はキュッと締め上げてくる。すると牙から出た毒が全身を駆け巡って、私たちの意識は朦朧としてくるものです。悪魔の霊的な毒もそのように私たちの霊を、スピリットを苦しめ朦朧とさせる力を持っています。で、悪魔は妻リベカに行動を起こさないと弟ヤコブがやられてしまうとけしかけました。で、その嘘を鵜呑みにしてリベカは早速行動に出た。兄エサウが狩りに出ている間に自分で夫の好物を作って変装させた次男ヤコブを用いて夫を騙し、祝福を兄の長男のエサウでなく次男のヤコブに引き継がせた。大きな問題がこの家族を襲うことになりました。夫イサクは騙されたことに気づき震えました。兄のエサウは祝福を騙し取られたと気づいて、弟のイサクを殺そうと決心しました。仕方がなかったので母リベカは次男のイサクを遠くの自分自身の親戚の家に送り込まざるを得ませんでした。家族離散の浮き目に沈みました。これがユダヤ人の先祖の物語です。彼らの失敗から私たちは多くを学び取ることができます。神様は創価教会に対してどんなご計画をお持ちなのか、私たちは御言葉を握ってそれを信じる信仰の歩みを進める必要があると思います。人間的な目で見ると私たちの教会だけでなくて多くの教会が若者があまり来ない、高齢化が進んでいる、この後どうなってしまうんだろうかとほとんどの教会の人たちが心配になっています。で、心配だから足をこしようというふうに対処療法で動くのか、それとも自分たちに与えられた御言葉が何なのか、御言葉がなければ神様はどんな計画を私たちの群れに対して持っているのか、御旨を尋ねに出かける、そういうことをすることもできます。昔神様を求めていた人たちは情報が欲しかった、知識が欲しかったわけです。ですから書店に売られている本を読む、三浦綾子氏の小説を読む、でもっと勇気のある人は教会の門をたたえて説教を聞く、聖書研究に出る、そういうことを通して救いの扉を開けるしかありませんでした。しかし今はなぜか知識が聖書に関しての話、イエス様に関しての話がなんとインターネット上にあふれています。知りたいと思った人は教会の門をたたかずして自宅で通勤の途中でイエス様の福音に触れることができるようになっています。全世界でそのようになっています。今世の中でわざわざ教会にまで来てこう足を運んでくれる方々は何を求めているのかというと、知識だけではよくわからない、満足できないという方々です。教会に来て博学な神学の知識が豊富な牧師から話を聞きたいのかというとそうではなくて、今わざわざ教会に来てくださる方々は神様の品性を豊かに身につけた方々、練られた品性を持っている方々、この世にはない 魅力を持っている方々との交流を求めて教会に来るのではないでしょうか。全世界は昔も今もそうですけれども、約束の御言葉を信じて危機に陥った時にでも動じずに神を賛美する人を求めています。御言葉に生きる人、イエス様と太いパイプを築き上げた人、そういう方々と交流を持ちたい、そして救われたいと多くの方々が思っています。本日は神様の約束の御言葉は必ず実現する、それに向かって準備をしていこうというお話でした。悪知恵に流されず、力みを捨てて神様の約束を信じて、自分にできる目の前のことに熱心に取り組もう。その時に私たちの信仰をご覧になった神様は必ず御業を起こしてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。足りない私たちのためにいつも祝福と命を備えて、本日に至るまで命を流れさせてくださったことを感謝します。私たちがあなたから得た喜びをこれから伝えてまいりますので、どうぞ私たちの群れを憐れんで、信仰を注ぎ、聖霊なる神様の力で私たちを清めて、あなたの御国の建設のためにどうぞ用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。